これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
火と戦うという話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院理工学研究科知能機械工学科の鳥海博之先生です。
こんばんは、鳥海博之です。
そして今週のアシスタントは一戸春子さんです。
はい、皆さんこんばんは、一戸春子です。
先生、今日は火と戦うというお話を今日テーマとしていただいたんですが、はい、なんと今日のアシスタントはですね、その火と戦う、消防本部から一戸さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
先生、火と戦うということですと、はい、やはり今日のテーマは火災という話になりますか。
そうですね、私の研究が基本的に消火を中心とした研究をしておりますので、うん、それに関連する話をしたいと思っています。
はい、消火ということですと、まずその火は何で燃えるのっていうあたりから話を始めようかなと思いますが、
はい、そうですね、実は 火が燃える原理っていうのと、消火の原理っていうのは同じ原理になるんですけれども、うん、なので火の燃える原理を理解していただければ、どうやって火が消えるかっていうのが分かっていただけると思います。
はい、
で、火が燃えるのはですね、基本的に3つ必要なものがありまして、うん、で1つは、燃料ですね、燃えるもの、
はい、
あと燃えるものを燃やすためにですね、酸素、酸化剤と言われる酸素が必要でして、それは我々吸ってる空気の中に 20% といっぱいあるんですが、うん、あとは熱ですね、エネルギーと言ってもいいんですが、はい、なのでこの燃えるものと酸素とエネルギー、うん、この3つがあればですね、燃焼が継続できます。で、消火の部分に関してはですね、この3つのうちの1つをどれか抜いていただければ、火は消えることになります。
うんうんうん、
酸素がなくても消えますし、燃えるものがなくなっても消えるということになります。
うん、燃えるものがなくなるということは要は燃え終わっちゃったっていう
ね、そうですね、そういうことになるので、多くの場合、今使っている火の消し方とかでは、酸素を抜くか熱を抜くか、どっちかが多いですね。
うん、今普通に火がぼうぼうったら水をかけるっていうのがありますけど、
ね、
水の場合はこの、酸素と熱とのどちらをなくすんですか。
基本的には熱を抜くと考えて、間違いではないと思うんですが、あと水が蒸発した後の水蒸気っていうのもですね、燃えないガスになりますので、それで酸素を水の液体の状態から気体など大体1700倍ぐらい体積が増えますので、その体積が増えた分で、酸素濃度を下げるということも効果あるということで、ちょっと今詳しくパーセンテージは分かりませんが、水をかけると冷えるっていうのと、あと酸素濃度も同時に下がる部分はあると思います。
焚き火なんかに水を大量にかけるとジューといって、
そうですね、
もうもうと水蒸気が上がりますもんね。
はい、
さて、ところでその消火が、酸素と熱と、燃料どれかをなくすというお話だったんですけれども、一之瀬さん、
はい、
消防が消火をするっていうのは大体水かけますけど、
はい、
やっぱりそういう原理に基づいて、
そうですね、冷却消火とか窒息消火とかっていうのを考えて、冷却といえば鳥海先生おっしゃった通り、水をかけて温度を下げる、窒息消火っていえば二酸化炭素のガスとか、あと境界作って酸素を触れないようにするっていう感じの原理で、
素晴らしいですね。最近消防士になったと思えないような。
ありがとうございます。
ちなみに最近と言いましたけど、一之瀬さんは消防士になってからどれぐらいですか。
今年で2年目です。
はい、じゃあもうかなりいいわけですね。先生、
はい、
こういうふうに消防の方もですね、現場でいろいろと、消火について、経験を積んでいらっしゃるわけなんですけども、先生のその研究されている消火と消防現場の消火っていうのはかなり似てる部分があるんですか。
まあ、火を消すっていう部分では似てるとは思うんですけれども、実際あの対象としている火の規模とかですね、あの正常とかは、まあ、全然違うと言ってもまあ間違いじゃないですね。私が使ってる火っていうのはあのもともと火を燃やしているのもですね、今使っているのはあのメタンとか、そういうガスの燃料を燃やしていたりしまして、まあ、実際の火災現場だとやっぱり固体、まあ、木材だけじゃなくてですね、プラスチックとかいろんなものが燃えますので、もっとあの火の性状は複雑でして、なのでそれだとなかなかあの私がやっているのは非常に基礎的な研究ですので、あのまあ、研究するの難しいということで、できるだけ簡単な火を対象としております。
あ、複雑にならないように、そうですね、ごく単純に、
逆にもうシンプルにシンプルにっていう方向にいっています。
例えば先生 の, その研究されている単純シンプルな火、
はい、
あるいは消火の方法っていう、はい、どういうものがありますか今。
今、もし火の対象で言うならばですね、まあ、ガスライターの火みたいなものが一番基本的な、私の消そうとしている、あ、消すのに使っている火になりますね。
はい、
ああいうふうに燃料がガス状に噴出されてその周りに火ができると、でうちで、簡単な消火というとですね、そうですね、一番簡単なのはあの、まあ、口ふっと息を吹きかけてろうそくを消すような形 の, あの消火のスタイルをやってまして、それはあの、はい、よくあのタバコを吸ってですね、ほっぺたポンポンポンって叩くとこう輪っかができますね。 あれはうずわって呼ばれるものなんですが、それを使ってよくあのテレビとかで伝次郎先生ですか、
はい、
彼がやってるようなので、火を消すっていうような研究が一番シンプルでしょうかね。そういうのをやってます。
で先生、だいぶ前にですね、東日報にそのシャボン玉の写真が載ってたんですけど、
はい、
なんでこの消火にシャボン玉なのかなというのがちょっと疑問だったんで、あ、忙しいんであんまりこうちゃんと読まないでそのまま言ったんですけど、
シャボン玉を使おうと思ったあの、アイデアはですね、もともと消火器とか、あの、まあ、水はちょっと違うんですけども、ガスとかを使う消火器、あの、あとは二酸化炭素とかですね、あとは、まあ、とにかくですね、普通の一般の消火器ですと消火器から下限までこうあの、消火剤が消火器から下限まで到達する間にですね、周りの空気をこう巻き込んでしまって徐々に消火剤の濃度が下がるっていうのがあるんですね。で消火剤のは濃度が高ければな高いほどあの効果が大きいんですけれども、それがあの酸素を巻き込んで下がってしまうので、どうにかですね、消火器から出たガスが濃度が高いままですね下限に到達して火を消せないかな、そうですね、あ、火の元に到達して消せないかなって考えまして、でその時に、まあ、何かしらこうカプセルに包んでやれば、でカプセル、あの消火器から出たガスをすぐにカプセルに入れてやってですね、そうすると周りの空気とは触れませんので、あの高い濃度のままになります。であとはそのカプセルを火の元に持っていって、あとは自分で割れてくれるとですね、直接そのガスを火炎に供給しますので、まあ、なかなかいいんじゃないかと思いまして、でその時に、まあ、シャボン玉を使おうと思ったんですね。でシャボン玉は簡単に作れますし、であのシャボン玉は液体の膜なものですから、中に入ったガスと外側のガスとは接しません。でその結果ですね、まあ、濃度が下がらないと、あとあのシャボン玉を火の近くに持っていくとですね、火に当たったところからあの、まあ、破裂すると、そうするとまあちゃんと中のガスを供給してくれるので、まあ、今考えたこうカプセルを使った消火っていうのに、まあシャボン玉は非常に使えるかなっていう発想ですね。それでそういう研究を始めました。はい、
いや最初にあの消火とシャボン玉ってどういう関係かなって、あの泡っていうことではですね、泡消火剤ですか、
はい、
消防の方でよくあの化学消火剤みたいなので
使ってますよね。はい、ですね、水15リットル消火剤5リットルで合わせて噴射するときに泡状にしてかける、
空気混ぜて噴射するわけですか。
圧力、お水の圧力で出した時にそれが泡になって、あの、まあ、洗剤みたいなのがワシャワシャワシャってなった時に、はいはい、その泡で消してるみたいな感じで。
なるほど、あれであの火元を覆っちゃうわけですね。先生、今のシャボン玉の原理っていうのはそれとは似てるんですか。
はい、まあその泡を使うというところでは似てるんですが、あの泡だとこうフォームって呼ばれるようなこういっぱいこうくっついた状態になってるんですね。でシャボン玉は一つずつこう、まあ、泡状のものが、まあ、ボール状になって分かれてるっていうことですね。で私のアイディアとしては泡をこう一体になった、あの今おっしゃってたこうワシャワシャワシャってくっついたものじゃなくて、一個ずつ個別になったあの、 まあ、シャボン玉と言われるようなものを飛ばして、もしくはカプセルでもいいんですが、何かしらそれをガスを包んだものを飛ばして、うん、それを火元に送り込んで消したいと、うん、いうことですね。でなかなかですね、あのシャボン玉もあのおっしゃる通りでこう泡と何が違うんですかっていうのよく言われることでして、うん、ただそのやっぱり一個ずつ飛ばすっていうのとですね、あと割れた時に大量のガスを放出するっていうのが一つの特徴でして、ここの部分はあのホームの消火剤ではなかなかできない部分ではあるんですけど、うん、なのでまだちょっと研究が始まったばっかりで、似てると言われると全然違いますよっていうのはなかなか強く言えなくてですね、まあ似てますねと、でもちょっと違う、ちょっとずつ違うとこあるんですよっていうのを一生懸命説明してるところです。
なるほどね、
はい、
今お話を聞きながら筋子とイクラでご飯を食べる違いを連想してしまったんですが、
そうですね、ただあのまあその作り方とか今おっしゃったように作り方とかですね、おそらくあの火を消すメカニズムっていうんでしょうかね、うん、そのあの消火して火が消えていくプロセスがかなり違うんですね。
うん、
なのであの、まあ、私研究者のもんですから研究としてはちょっと全然違うんですね、うん、ただ使ってる対象は似たようなものがあるというところでしょうかね。
うん、なるほどね。その泡じゃないな、シャボン玉の方は、
はい、
普通のシャボン玉でもいいんですか、それともあのもっと違う特殊な素材なんですか。
そうですね、今 あんまりシャボン玉のどういうのがいいかはですねあんまり検討しなくて、とりあえずシャボン玉ができたらいいやっていうのでやってるので、多分本当にですね消火に使おうと思ったらやはり適切なシャボン玉っていうのはあのシャボン液ですねっていうのはあるとは思うんですが、今のところは市販されているようなものを使用しています、はい、特になんか特別なものっていうのは使ってないです、
ね、あのいわゆる子供用のシャボン玉。
そうですね、最初はあのスーパーで買ってきたので一生懸命シャボン玉作って消してましたけど、はい、
なんか大学の先生があの、子供用のシャボン玉キットで遊んでる図という感じですね。そうなんです
よ、私の研究室にはなんかシャボン玉キットがあったりとかですねいろんなのが何やってんだというような感じになってますけど、う
ん、楽しいですね。でもね、
あ、そうですか
やはりそこら辺は、まあ、あのなんて言いますか、基礎的な研究の、
はい、
基礎的な研究らしいところですかね。
そうですね、どうでしょう、まあ、あの多少工学の分野なので、うん、理学の先生からいくともっとあの基礎っていうのはもっと違う部分なのかもしれないですが、あ、まあ、今あの一戸さんみたいに実際現場に出てるからあの方からするとかなりこうあの、まあ、基礎というかシンプルな形にやっているので、うん、そういう意味では基礎的なものと言ってもいいと思います。
このシンプルにするっていうのは要するにその違いをきちんと分かるために他の条件が混ざらないようにシンプルにしているということ
ですね。そうですね、あの今知りたいのはやっぱりそのなかなかですね消火の研究っていうのがそんなに多くはなくてですね、うん、あの実際火災の現場に出てる方もやっぱ経験と勘で消している部分があってですね、それをどうにかあのこういうステップで必ず火は消せるんだとかですね、こういうことすれば消える、うん、もしくはまあ消えないっていうのをはっきりさせたいっていうのがありまして、うんうん、でやっぱりその火災の実際の現場では多種多様なものが燃えますから、うん、なかなかそれを統一的に取り扱うっていうのは非常に難しくてですね、なのでまずは簡単な問題から解いていって、うん、でそれがうまくいくんであればより複雑な問題へというふうな、まあ、ステップの方がいいだろうということですかね。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院理工学研究科知能機械工学科の鳥海博之先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、まあ、燃えるあるいは消すっていう話になるとですね、はい、どうしてもその、火事あるいはその火事を消すっていうお話と密接につながるんですけれども、
はい、
まあ、そういう意味もあって今日は石野さんに来ていただいたんですが、
はい、
火を消すということに対してですね、はい、使えるものっていうのはかなり種類があるものなんですか。
火を消すものですか、
はい、
まあ、その全部を把握しているわけではありませんが、随分いろんなあの最近は多種多様な方法で、まあ、商品が出てきてはいるようですね、
はいはい、でこの火を消すにあたってはですね、当然その火を消すためのものを火の近くに置くなり、はい、撒くなり、
そうですね、
ぶつけるなりっていうのは必要だと思うんですけれども、はい、このためのまあ道具としては例えば消火器とかもありますけれども、これは、どういうその、まあ、さっきの消火の原理でいくと、
はい、
どういうその機能を期待しているものなんでしょう。
まあ中に消火器の中に入っているものによっても違うんですが、はい、まあ、その燃えないガスとかであるとやっぱり、先ほど申し上げたように酸素を濃度を下げてですね、うん、まあ、燃えなくするとかとかですね、うんうん、もしくはもともと入っているものがですね、あの そういう燃焼というのは反応なので、そういうその化学反応を阻害するようなものだったりとか、うんうん、いう形で消したりするんですね。
うん、
なので、いろいろ効果はあるんですが、とにかくその消化器に入っているものをちゃんと肺に供給すると、うんうん、これが達成されれば一応全部あの火を消す効果を発揮すると思うんですけれども、うん、
でこの火事を消す場合に一番よく使われる水なんですけども、水も結構あのニュースなんか見てるとジャブジャブかけてますよね、
はい、そうですね、う
ん、あれはやっぱりあれだけかける必要があるということなんですね。
そうですね、あの、まあ、消す、まあ、ああいう形で消えてるわけですから結果論としては必要なんですが、やっぱり最近あの、私が研究している内容の中でもですね、その火で、まあ、家財とかですね、自分の財産が損失を受けるのを防ぐために水をかけているわけですが、結局その水をかけたことによってもですね、自分の大事なものがダメになったり、例えば本とかはすぐにダメになってしまいます ね、
うん、そうですね。
なのであの必ずしもですね、火災が起こった時に火だけじゃなくて、うん、その消火活動の中でですね、うん、あの何かダメージを受けてしまう、あの専門としては水損とか汚損とか呼んでるわけですが、うん、でやっぱりそういう部分をあの減らすためにはですね、できるだけ少ない水の量で消したいっていうようなのは、うん、多分現場の方でもですね、そういう欲求はあるかと思うんですが、うん、なので必ずしもあの今使ってる量の水がなければダメかって言われると、必ずしもそうではないんじゃないかと私は考えてまして、うん、いろんな工夫によってもっと少ない水で消す方法はないかなというふうには考えていますけど、
うん、現実にそういうその水、少ない水で消すような道具っていうのは今あるんですか、市内さん。例えばこうあのさっきの、まあ洗剤と混ぜた泡だとか以外に、
はい、インパルスが、
インパルス、
はい、
インパルスっていうのは何、車の名前とかそういうのじゃないですかね。
ちょっとかっこいい、まあ、皆さん想像する武器みたいな、そういう感じだと思ってもらっても、まあ、私たちにとってはある意味武器になるので、
そうですね、消防の武器といえば火を消す道具という意味ですね、
は
い。
まあ、ちょっと大きめの脇に抱えるような、こう 銃というわけでもないんですけども、うんうん、まあ、そういうのを想像していただいて、でそれと水と、
うん、
あと圧力で水を押し出して、うん、その火点に向けて発射する、うん、そういう感じのが、
水をかけるんじゃなくて、
まあ、水をかけることには変わりはないんですけども、うん、水をジャージャーかけるのではなくて、
うんうん、
一発バシュッとかけて、
で塊で、
塊でかけて、うん、でまあ時間は空いてしまうんですけども、
うん、
まあ、そんないつもかける量よりは少なめの水で、
うん、
まあ、消すことを期待してる、まあ、武器と、うん、私たちの武器と、
うん、なるほどね。あと文化財なんかの、消火設備なんかでこう水の膜みたいなのもあったりしますよね。
ですね、
うん、まあ、いろんなこう消防の現場ではそういう道具を開発しているということなんですね、
うん、一番わかりやすいって言えば消火器とかで、うん、まあ、水かければ一番被害が加わるのが機械類とか、
うん、
そういう時は粉末の消火器を使ったりとか、うん、二酸化炭素の消火器を使ったりとかっていうのが一番わかりやすい例かなっていうのが、う
ん、で今おっしゃったみたいにですね、水をその水の塊としてかけると、
うん、
結構問題があるっていうのが、はい、まあ、水損とか、あと、
うんうん、
油の火災にもですね、なかなか水は効果が少ないって言われていたんですが、今おっしゃったみたいにですね、まあ、インパルスっていうのは水を塊で吹き出した後に、まあ、高速で吹き出すもんで、その空気中でちょっとずつ徐々にこう分散していって細かい粒子になって最後は火に届くもので、
うん、
でそういうふうに水をですね、細かいミストって言われるもんですけど、
はい、
ミスト状にしてやると実は今までなかなか消えにくかった油火災とかそういうのも消せるっていうふうに言われてて、
うん、
実際そういう商品が徐々に今市場に出始めています、
うん、
なので水をいろんな形態にして、単純に水の塊だけじゃなくて細かく砕いたりとかですね、
うん、
それで随分消火効果が違うっていうのが、
うん、
今そうですね、火災の研究をしている人たちの今一つのトピックではありますね、
うん、あとその消火器もですね、
はい、
いざ火事だっていう時に、
ええ、
消火器を向けて、
はい、
ジャーッとかけてもですね、
はい、
我々素人がやるとなかなか消えてくれないというのがあるんです
ね、はい、
あれは消火器が悪いんですかね。
いや私もですね、直接火災に対応してですね、消火器を扱ったことはほとんどないので、
うん、
あれなんですが、私たちが研究してる、まあ、火の消すポイントっていうのがやっぱりありまして、
うん、
火っていうのはですね、根っこの部分とやっぱまあトップの部分があるんですね、はい、根っこの部分っていうのは燃料に近い部分なんですけども、はいはいはい、そうですね、ライターでいうとライター側の、まあ、ちょっとブルーに見えるところですね、
うん、
で トップの部分はオレンジ色に発光している部分なんですが、火の消す重要なところはですね、その根っこの部分、ブルーのところ、ライターに近い部分をですね消し飛ばせると全体が消えるんですが、多分まあ、手元に火がある方はやってもらえば分かると思うんですが、いくらですねオレンジ色に光っているところ何か金属で覆って消してみてもですね、根っこの部分が残っていれば絶対消えないんですね。なので消えにくいライターっていうのはおおよそ大体その根っこの部分を風から守って消えにくくしていると。なので、まあ、火災の消すっていうのもなかなか状況によりますけれども、基本的には同じと考えると、そういう根っこの部分をちゃんと消してやる。例えば消火器とかで向けるときにも必ずその根っこの部分ですね、燃料と火の根っこの部分に向けて、根っこの部分というのが伝わるかどうかは言いにくいんですが、うん、まあ、低いところですね、火炎の、足元といいましょうか、低いところにかけてやるというのは一つ、ポイントとしてはあるとは思いますけど。
なるほどね。消火器を向けるのはじゃあ火がボーボー燃えてる明るい部分じゃなくて、その下の方。
そうですね、できるだけ下の方で。ここが難しいのは、じゃあそこだけかければいいかというと、状況による部分があるので、ただしですね、私が研究して扱っているような火っていうのはやっぱりそこが消えないと全体が消えないので、火を消すっていうことに関しては大きなポイントだとは考えています。
実際先生、その消防の現場といいますか、
はい、
消火作業の真っ最中というところはご覧になったことあるんですか？
現場ではありません。
ということになると、やはり消防の本職の方が積んでる経験というのはぜひ欲しいわけですよね。
そうですね、はい、
これはじゃあ消防の方からぜひ先生の方にいろんなノウハウを、石谷さんだけじゃなくてですね、
はい、
消防庁さんの方からぜひ差し上げてください。
お願いしたい
です、ね、うん、嬉しいことですか。
それでですね、まあ、いろんな消火道具が、まあ、あるわけなんですけれども、はい、なかなかその我々消費者といいますか、実際利用するチャンスがないもんですから、
はい、そうですね、
この、消火に必要なノウハウといいますか、心構えといいますか、そこら辺のところはどういうふうにすればよろしいんでしょうかね。
ノウハウですか、私もそれほど体験したことがないので聞き恥ですが、やはりそうですね、やっぱりどうしても今おっしゃったみたいにそんな頻繁に出会うことではありませんので、どうしても焦ってしまうとかっていうのがあるので、まあ、よく言われるのは私も本で読んでそうなんだと思いましたけども、それ訓練を、例えば、避難訓練をするっていうのと一緒で、まあ、年に1回でもいいんですけど消火器を扱ってるその訓練に参加してですね、ああやって使うんだっていうのを見て覚えておくっていうのは重要なのかもしれませんね。ちょっと有益なアドバイスと言われると難しいです。
そうなるとやっぱり現場の、消防の方からぜひそういう、
ね、それは多分現場の方が、
市民の皆さんにいろんなことを教えていただきたいなと思うんですけれども、実際にその消防の現場とですね、まあ、大学の先生のような消防消火を研究されている方との間のその、はい、なんて言いますか、消火の科学っていうのかな、そこら辺のそのやり取りっていうのは今まであったものなんですか？
ですね、おそらくまあ、そういう、火災の研究を発表する学会とかに行くとですね、コラボレートしている方たちもいますね、横浜とかの、神奈川ですね、神奈川の人たちとかは一緒にですね、現場とそういう研究現場と消防の方と大学の研究者が一緒に何かやるとかっていうのはやってるようですが、それが全国でどこでも盛んかって言われると、そうでない部分はあると思いますね。で、なのでおっしゃるようにですね、大学側も現場に、でまた消防の方も少しそういうような研究現場に興味を持ってですね、お互いに交流ができるといいことなんじゃないかなと思いますけど。
ぜひお邪魔した
い。ぜひ。
そうですよね。やっぱりこれを機会にその弘前の、消防の方からですね、大学の方に。
はい。
直接研究と言わなくても一緒に何かをやるということがあれば、
ね、
我々市民としてもすごい心強いですね、
はい、あとやっぱり、まあ、でも現場の方はかなり忙しいでしょうから、まあ、それはやっぱり大学の方が少しこうちゃんと歩み寄りを示す必要性があるかもしれません。大学って言った時私ですが、
そう
ですか、私が、はい、
ということは鳥海先生が、消防本部で、二段ベッドに寝てで、
そこからですか？
消防出動の時には一緒に走って、
そこからです、
そこからだといいすごいニュースになりそうな感じがしますけど、ね で、まあ、冗談ではないんですけど、冗談は置いといて、
はい、
この先生の研究されているその消化の科学からその現場、消化の現場にとって有益なものが今後、まあ、そういうコラボレーションによって生み出されるということは期待します、
はい、
期待しますが、やはり先生の方の研究にはですね、それ以外にも、
はい、
まあ、夢といえばちょっと言い方が悪いんですけども、はい、直接今すぐに役には立たなくても、今後の消化に役に立つであろう研究はいっぱいされてると思うんですけれども、はい、そこら辺のご紹介をちょっとしていただけますか。
そうですか。そうですね、もともと私が、そういうような大学で学んだのもですね、そういう火災というよりはもともと火を研究するものをやってましたので、つい最近なんですね、こういう消化の研究を始めたのが、うん、なのでちょっとその従来にあるような消化法を研究するあまりしてないんですね。で、先ほどのシャボン玉っていうのも一つですが、もう一つはまあ、レーザー、光でですね、光を使って火を消そうっていうような研究もしていたりします、うん、この今おっしゃったようにですね、すぐじゃ あの来年再来年にですね、光で火を火災を消すっていうことはなかなか難しいんですが、
うん、
この原理はですね、太陽光を虫眼鏡で紙に当てて燃やすのと一緒で、もともと光っていうのはエネルギーなんですね、
うん、
でこれをですね、強い光を出せる機器っていうのが、まあ、レーザー、一般的に皆さんも最近だったら DVD とかですね、ああいうのを読み取るときに使って内部にあるのがレーザーなんですけども、うん、そのレーザーというのはかなり強い光を出せますので、その強い光をですね使って、でそれを、まあ、何かしら何かの個体でいいんですが、その個体に向けてですねレーザーを打ってやると、その光のエネルギーを個体が吸収してですね、そこの部分でこう爆発現象が起こるんですね、うん、まあなんですかね、まあ、爆薬とかを爆発させたのと同じような状態が起こりまして、でその爆発が起こるとですね、実はその爆発が起こった周りには非常に速い爆風と呼ばれるようなもかなりの速い流れができまして、
うん、
でその流れを使って消そうっていう、かなりちょっとですね回りくどいんですけど、光で直接消すんじゃなくて、光のエネルギーを使って爆発現象を起こして、それでできた速い流れで火を吹き飛ばすと、
うん、
でこれはですね、まあ今お話ししたように、まあ、水とかですね、一般的にあるも消火剤を使わないで、その、まあ、爆発の力だけで消そうとしてまして、でこれをはなんですかね、まあ、未来と言っていいか分かりませんが、この発想自体はですね、阪神大震災とかそういうような大きな地震とかが起こった時に、どうしてもライフラインが寸断されてしまって、うん、なかなか水が使えないと、はい、なので水を使わないで消す方法はないかとか、そういうことから発想してですね、じゃあ水を使わないでどうやったら火が消せるかといったときに、たまたまそういう私レーザー の扱う研究もしてましたので、その光のエネルギーで、まあ、消せないかなっていうのが始まりでした、
うん、
まあ、かなりまあ未来と言っていただけるとありがたいんですが、
ね、
なんか現場としてはなかなかそれ本当なのかっていう話部分はあると思うんですけど、うん、
レーザーで火を消すなんて本当に発想の転換みたいな感じもしますしね。
そうですね、なので、まあ、かなり少ないですね、レーダーで火を消そうなんていう研究をしている人は、はい、
そもそもの発想がないですもんね、火で火を消すような発想ですね。
そうですね、まあ、もともと、今の爆風で消すっていうのは爆薬を使うっていうので、うん、実は昔からあった方法なんですね、はい、なのでそこの部分はまあ、昔からあった方法でそれほど目新しくはないんですが、
うん、
まあ、それを光で起こそうとしたっていうところが新しいっていうところでしょうか。となかなかその実は爆風で火を消すっていうのは、まあ、一番有名なのが湾岸戦争の時にですね、うん、油田が火災になってそれをダイナマイトで吹き飛ばして消したとかいうのがあるんですけれども、うん、なのでそういう油田火災とかを消す専門の業者さんとかは昔から使ってたようなんですが、意外と、まあ、私の知る限りなんですけれども、ちゃんと基礎的な研究っていうのはあまりされてないんじゃないかなと思ってですね、
うん、
で今比較的興味を持って、そういう爆風でどうやって火が消えるんだろうとかで、まあ、私が対象とするのは、まあ、油田とかああいう大きいものじゃなくて、うん、できれば市街地とかでですね、うん、起こった一般火災にもどうにかそういうような爆風で消す方法論が使えないかなっていうのを、うん、いろいろ考えながら検討しているところです、う
ん、はい、リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院理工学研究科知能機械工学科の鳥海博之先生を迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
ここでですね、実はあの通りすがりの消防士中村さんを拾ってきましたのでどうもこんばんは。
こんばんは。通りすがりの消防士の、地元弘前の消防本部総務課の中村です。
中村さん結構あの消防をなんて言いますか、火災現場は踏んでますよね。はい、
まあ、でもちょっと最近は事務の仕事なので遠ざかっていますけども。
あ、そうですか。
はい。
それであのまあちらっとこの先生のお話は小耳に挟んだと思うんですけれども、
はい、あと今放送を聞いて火事と消防の話をしたので、
なるほど、それでですか、はい、どうもタイミングよく現れたなと思ったんですけど
素晴らしい。
それでですね、あの消防の現場としては、大学の先生方にどんなことを期待してますか。
あ、まずあの今日鳥海先生のようにですね、火事の研究、消火の研究している先生っていうのが地元にいるというのが分かりましたので、一緒にやはりこれから地域 の住民の安全安心のためにですね、一緒にまあ研究お互いこうコラボしていければいいなというふうに考えましたけどね。
あの先生の方は、まあ知能機械というぐらいですから、あの知能の方を提供してくださるんですけども、消防の方は肉体労働ですか。
そうですね、あの私たちは
いやいや多分そんなコラボレーションじゃないと思いますよ。
ロープを当たっていただくとかそういうあれではなくて、なるほど、私たちの消火とかもですね、やはりその科学的根拠に基づいた消火方法だとか、やっぱりその、人も少なくなっても来てますし、あの高齢化もやっぱり進んでこれからしていきますのでね、そういったあの部分に合わせた消火方法だとか効率的な消火方法っていうのはやっぱり一緒に考えながらやっていければいいなというふうに今日聞きながら感じました。
なるほど。先生、あのこの中村さんですね、実はあの弘前消防本部で、一番の実力者と言われているものですので、はい、ぜひあのこの機会にですね消防本部だけじゃなくて、あの消防業界あるいはあの消防機器業界もですね、
できれば今の部分はカットでお願いします
。すいません、いや、あのそんなことなくてですね、あの先生の方から、はい、現場でどういうことが、あの、ま、現場からですね、どういうことが必要かとかですね、そこら辺のところをあのまあ、このラジオを聞いていらっしゃるその、まあ、消防関係者の方も大勢いらっしゃると思うので、はい、ちょっと一言言っていただけないでしょうか。
そうですね、やっぱりですね、あの、まあ、火の、まあ、燃える基礎的なこととかですね、それが物理とか化学とかに関することについてはですね、いろんな情報量を仕入れてはいるんですが、じゃあその特に火災の現場においてですね、それがどういう状況 でまたそこであの仕事をさ消防とかでですね、他の人の命を守りながら自分の命もかけて働いている人たちがですね、どういう状況に置かれているかっていうのは、それはなかなかやっぱりあの資料で読んでるだけではわからない部分がありまして、でそういうことを体験された方から直接話をあのしていただけるとかですね、やっぱりそこからまたあの今私が机の上で考えて、さっきのシャボン玉とかレーザーとか発案したものもですね、そういう経験とかいろんな知識をいただければですね、また違う形により具体的なものにとかですね、変わっていける可能性があると思ってるんですね。なのであのぜひですね、そういうような部分、あの、まあ、こちらがどうしても得られないものですね、そういうものをあの提供していただいて、我々はそれを吸収してまたよりいいものとしてフィードバックをかけるというようなことができるとですね、非常にそれは私にとっても嬉しいことなんですけども、はい、
ということは来年の今頃にはもうあの大学の鳥海先生プラス、消防本部のコラボレーションですごい消火道具が出てくる可能性はゼロではないと。
そうです、インパルスをしのぐなんか新しい消火技術が生まれているかもしれません。
まあゼロではないと言いますよね。
まあ、すぐすぐね、そんな素晴らしい道具ができたら業界真っ青になってしまうと思うんですけれども、まあそれでもあの我々市民としてはですね、ぜひそういう大学、まあ知的財産である大学とですね、はい、我々の、ガードである消防がですね、そういうなんていうか手を取って新しいその、消防体制を取ってくれるというのがすごい安心感がありますのでね、はい、期待したいと思うんですが、話はガラッと変わりますけど、中村さん、消防車にですね、水以外のものが積んであるっていうのは本当なんですか。今ちょっとこう打ち合わせの席で石上さんから聞いたんですけど、
水以外のものっていうのは、例えば最初の方で出てきました水損を防止するためのものという形 で、ね、私たちが私たちがこれ全国的にやってると思うんですけども、ブルーシートっていうのを積んでいます、うん、その辺のホームセンターで売ってるような普通のブルーシートなんですけども、アパートですとかその
あの燃え方が、まあ、そんなに大きく燃えてないときに水をじゃんじゃんかけますと、うん、水損がありますので、それを防止するためにあのブルーシートかけて保護したりとか、あとはあの水をかける、まあ、私土先って言ったり乾燥って言ったりするんですけども、それもその場面に応じてフォグガンっていうガンタイプのものの少量の水で消火するようなものに付け替えしたりとか、うん、そういうような使い方は結構しています、うん、
これは先生さっきの、 あの、はい、水によるその被害って言いますか、
水損
ですね、
水による被害、う
ん、
はい、
それを防止するいろんな工夫の中の一つということですね。
そうですね、あと、うん、あの先ほどあの水でも油を消せるっていうのでこうミストにしたりっていうので、うん、やっぱりその水の性状を変えるっていうのもあの消火の方法としては効果が高まったりとかですね、うん、まあ、ただミストに水を塊にすると実は遠くに飛ばしやすいんですが、はい、ミストにすると飛びにくいと。ただし
霧の状態、
そうですね、霧の状態で遠くに飛ばすっていうのは非常に難しいんですが、うん、ただ霧の方が今水としては消火効果が高いっていうふうにあの注目されているところですね、うん、はい、
これはもうあの実証されてる。
そうですね、はい、あの今、これはあの、親しくしている消防火器メーカーの方から直接話を聞いた話ですけれども、最近あのスプリンクラーのヘッドをですね、うん、そういうあのスプリンクラーのヘッドだとわーっとシャワーのようにあの連続で水が出てきちゃうんですが、はい、それをあの付け替えるだけで水の性状がこう今やった霧状に出る、
細かくなる、
ええ、うん、で霧状にしたおかげで随分消火効果が高まる、うん、でなおかつ使う水の量が減ったっていうようなことを今、この前なんかテレビか何かで取り上げられていたようですけど、うん、はい、
ということは水の量が減ることによってその他に影響が及ぶ心配も少なくなる。
そうですね、はい、いくつか、そうですね、いいものポイントがいっぱい出てくるってところはありますけど、ただし今言ったみたいに遠くへ飛びにくいっていうのは多少デメリットの部分では
あると思います、うん、なるほどね。じゃあそうしますと既存の施設の中で天井に取り付けたりするにはちょうどいいわけですね、
はい、そうですね、はい、
あと先ほど の、 あのシャボン玉の話がありましたけれども、シャボン玉は現在先生が実験されているレベルですとどれぐらいの大きさなんですか。
まあ、そんなに大きくないんですが、だいたい直径10センチとかそのくらいの大きさのシャボン玉まで作ってますね、はい、
でそれで、まあ、例えばガスバーナーの炎は消せる状態なんですか。
そうですね、炎の高さですと、まあ、だいたい50センチとか、うん、そのぐらいの大きさであればシャボン玉をですね、さっき言った貝の根っこの部分に持って行ってもらって割ってもらうとちゃんと消えると、
うん、
そのシャボン玉の中にあの窒素とかですね、酸素を含んでないガスを入れてなきゃいけませんけれど、
はい
はい、
そうしますとそのできるだけでかいシャボン玉をですね、
ええ、
超巨大シャボン玉を大きい火災現場にボンとこうやると消せるわけですか、
はい、だといいなと思いますけどあでも大きいシャボン玉作るの結構大変なんですよ、
ね、そうですか。
途中であの学生たちが今頑張ってますけど、うん、意外とその10センチぐらいのものでも周りが乾燥してたりするとですね、すぐパチッと割れちゃって、はい、もう一回最初から作り直しとかそういうのがあってですね、ただまあ、あの私のアイディアとしては、まあ、シャボン玉はカプセルの一つとして選んだだけでして、うん、まあ、何かそのガスを詰めれれば何でもいいんですね、うん、でなので、まあ、シャボン玉を大きくするのは難しいんですが、他のまあビニール袋でも何でもいいんですけど、そのガスをあの逃がさないカプセルとして使えるものであればすごく大きいものができて、もしその大きいカプセルができればですね、今おっしゃったように、まあ、家が燃えている時にうまくちゃんとこの、あのなんですかね、火の火元に持って行ってですよ、でそのカプセルがうまく割れてくれれば、うん、大量のガスをあの消火ガスを貝に供給できますので、まあうまく消えてくれるといいなとは願っておりますけど、うん、
話を聞きながらちょっと、思ったんですけど、今例えば図書館とかにはですね、ガスで消火する設備がありますよね、
はい、
で、それと今回のこのシャボン玉の中に入ってるガスっていうのは同じ働きなんですか。
はい、もしあの最近そうですね、今おっしゃったハロンとかそういうことなんですかね、ハロンガスとか、
はい、
ハロンガスとかはですね、あの二酸化炭素とか窒素とかとはちょっと消火の効果が違いまして、
はい、
であのハロンガスはですね、直接化学反応を抑制する効果がありまして、うん、なのでそんなに量がいらないんですね。だいたい消える濃度が 6% とかその程度なんですけども、うん、二酸化炭素とか窒素とかはそういう化学反応を直接止める効果がないもので、うん、もっと多量の 30% とか 40% とかの量が必要になるんですね、空気中にばらまかなきゃいけなくて、
はい、
でそうなると実はその当然に人間も生きてると酸素が必要なわけですから、
そうですね、
うん、まあ、そこはあの微妙な位置なんですが、うん、 火が消える酸素濃度と人間がやっぱり苦しくなる酸素濃度は似たようなところがありまして、うん、なので、まあ、さっき水もそうなんですけど、とにかく火を消せればいいやっていう形でやってますと、時々その消火を行っている人を巻き込んじゃう可能性もあったりするので、できるだけ少ない酸素濃度でっていうのはあるんですが、ただ今私が研究してやってるのはそういうハロンとか化学反応を抑制するものではなくして、うん、今言った二酸化炭素とかですね、窒素とかそういうような酸素を含まないガスを使うっていうのがベースでやっているところです。
この酸素を含まないガスっていうのは、例えばですね、なんだろうな、風船に入れるようなガスでも大丈夫なんですか？
何でも大丈夫です。何でも大丈夫って言い方変ですが、先ほどのシャボン玉とかにですね、例えばこう、あ、そうです、今おっしゃったみたいなヘリウムとか、うん、そういうのでも問題ありません。ただしその多少ガスの性質によってですね、さっき言ったような量、この量で火が消えるっていう量が違いまして、ヘリウム、二酸化炭素が実は効果がすごい高いんですね。でその次窒素、一番低いのがヘリウムという感じでしょうか。で、まあ、私がさっきのシャボン玉とかですと、それを輸送するときにですね、シャボン玉にいろんなヘリウムとか軽いガスを詰めてやると上に飛んでったりしますので、うまくその空気と同じ重さのガスにヘリウムとか二酸化炭素を加えて作ってやると、まあ、空気に浮くと。
でちょうどいい具合に、
そうです、ちょうどいい具合に作るとですよ、うんうんうん、でそれを漂わせといて、いっぱい作って漂わせてですね、であとは勝手に火が吸い込んでくれるといいななんて思っていますけれども。
火が吸い込むんですか？
火はですね、やっぱり先ほど一番最初に申し上げたみたいに燃料と、あとやっぱり酸素が必要なので、うん、どうしてもこう燃えていくときにですね、空気を取り込もうとする動作というか、状況があるそうですね、はい、であとはまあろうそくの火とかも皆さん上にかざせばあったかいですよね、うん、なので火炎の周りに燃焼ガスっていうのは上にどんどんどんどん軽いので、熱いあったかくてですね、はいはい、密度が低くて軽いものですからどんどん上に行くんですね、うんうん、なのでこうあったかいガスを上に、でその周りからその上に行ったガス分だけこう吸い込まれるんですね、うん、でその吸い込まれるガス、空気の中に、まあ、シャボン玉をいっぱい漂わしておくと、うん、まあ、カプセルでいいんですが、はい、それをうまく吸い込んでくれないかなと、うん、でその時に、まあ、ヘリウムとかを使うとうまく浮いていいんじゃないかなっていうのは、
自動的にシャボン玉を消してくれると。
そうです、あとはいっぱい作っとけば、あとは適当にこう吸い込んでくれるというふうに、うん、妄想してるわけですが、
現場の消防士さんがそうなると何をやればいい？
シャボン玉を作るんですか？
シャボン玉を作るんですか？
じゃんじゃん作っていただければ。あ、もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いかがでした？この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院理工学研究科知能機械工学科の鳥海博之先生に火と戦うというお話をしていただきました。アシスタントは消防本部の一之江春子さんでした。通りがかりの消防士の中村さんもなかなか楽しかったですね。シャボン玉やレーザーで火を消すというのも楽しみですけれども、大学と消防本部が手を組んで火事から私たちを守ってくれるという、こういう話はなかなか心強くていいですね。ところで皆さん、こんな先生の話が聞いてみたいなとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。この番組は放送が終わった分はインターネットでも聞くことができます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてください。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。Sometimes I wonder why
spend the